主は皆さんと共に。
また死者と共に。
ルカによる福音。
主に栄光を。
その時大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になった。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち灰で100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。弟子たちはこの例えはどんな意味かと尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためである。この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。道端の者とは御言葉を聞くが、信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである。石地の者とは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。そして茨の中に落ちたのは御言葉を聞くが、途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて、実が熟すまで至らない人たちである。良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶ人たちである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞ座りなさい。黙想会は、このミサまでということで、また皆さんも日常生活に戻られるであろうと思われます。私自身この皆さんと共にこのお祈りを共にすることを自身私にとっても励みというかですね、力つけられるような気がしました。時々講話の中でもテレジアのこととか言ったんですが、実際イエス会の修練者から新学生の頃ですね、やっぱり何かイエス会の書物だけでは物足りないというのかな、ミッションとかですね、何かそういうことはいいんですが、やっぱ神様との交わり、自分の内的な生活のためには、どうしてもそれだけでは物足りない気持ちがして、それでアビラのテレジアとか十字架のヨハネとかですね、リジューのテレーズの本などを読んで、それが自分自身の一番の内的な糧というのか、神と交わりを非常に助けてくれるものだったんですね。特にあまり個別の例では出さなかったですけど、一番助けられたのはリジューのテレーズで、修練院の時の自分が何か苦しい時期なんかにはですね、彼女に一番助けられて、何かすさみというか何というのか、そういうのを乗り切るようなことがあったんですね。新学生になってからも、だからカルメル会の聖人たちの本を読んで、力づけられて、神様との特に交わりですね、それについては本当に助けられたというふうに思っています。ある時期はあんまりイエス会の言ってることがピンとこないんで、カルメル会かなんかに変わったらどうなった。そういうこともちょっと思ってた、こともあって。ただ神様がじゃあどうかって言ったら、移りなさいって言ってる感じはあんましないんで、結局それは実現しなかったんですが、でしかもある時夢を見てですね、新学生の頃リジューのテレーズが夢に出てきてですね、 でテレーズが私にその、私に言うにはですね、その私は、まあ、テレーズがですね、自分はイグナチオの霊装によって養われてきたんですということを私に言ったわけですよね。で歴史的に考えたらちょっとありえないと思うんですけどね、そのイエス・カインと接触する機会もなかっただろうし、まあ、霊装することもまあなかったと思いますが、ただ夢の中でもはっきり私にそう言われたんですよね。だからまあその後からそれは結局まあ私のメッセージで、別にあんまりカルメル会がどう、カルメル会の霊性がどうとか、とかイエス会の霊性がどうだとか、あんまりそういうことにまあとらわれないで、やはりまあイエス会なんだから与えられているその霊装の精神をまあまず第一にしてまあ生きなさいということを、まあわざわざ夢の中に出てきてくれてですね、まあ教えてくださったような感じで、まあそれから私の中でもまああんまりこだわりがなくなって、まあ何かこうこれだけしかないとか、こっちとあっちがどうだとかですね、まあそういうこだわりがあんまりなくなってしまって、まあそれからちょっと霊装、まあイグナチオの霊装もまあ逆にちょっと素直に受け入れられるようになったというか、まあもちろんカルメル会の伝統的なものも大好きなので、まあ自分なりにこう勝手にしているような、まあそういうようなものなんですね。まあ今はもうまあイエス会に入ったのもまあまさかたまたまで、まあイエス会の学校に行ってたのでイエス会の神父さん知ってたから入っただけで、別に何か深い理由があって入ったというわけでもないですが、まあ今はやはり神様がこうまあ自分をそう呼ばれたんだということに対して、まあ、特に大きな、まあ、疑問もないし、まあ、会を、まあ、変わろうとかということも、まあ、あまりそれはもう思わない、与えられた道をこう歩んでいったらいいというふうに思うんですね。やはり神様のこの寛大さというか、まあ、寛大さというかですね、まあ、それはこの教会の恵みの豊かさというか、そういうものの中で私たちは養われているということだというふうに思うんですね。今日のこの種まきの例えなんですが、まあその種をまいて、まあその地面だ、道端だったり茨だったり良い土地であったりですね、まあいろいろあるわけですが、まあ、僕はその土地がどうのこうのという以前に、この神様が種をですね寛大にまいとられるというところに実は一番心が惹かれるんですね。もし神、まあ普通の農業をする人にとってちょっとおかしいんですよね。農業する人だったら良い土地だけにまくのが普通で、種をですね実りはあるところだけにまいて、わざわざ道端にまいたりですね、石地のところにまいたりとか、これちょっとありえないわけで、まあ、こうとするとしたらよっぽどちょっと変わった農夫というのか、ちょっとかなりちょっといい加減な人だなわけですね。でも神様は結局はそうなわけで、良い土地だけに巻いてるんではなくてですね、石地であろうと茨であろうとですね、どんなところにだって、まあ、芽が出ようと芽が出ないであろうと、いろんなところに神様がこう巻いてくださっている、まあ、どっちかというと私はこの話はその神様の寛大さというかですね、まあ、それになんかもっと心が打たれるんですよね。で種もいろいろ、まさしくアビラのテレジアの種もあれば、リジュのテレジアもあれば、イグナチオの種もあればですね、アシュのフランスコの種もあれば、まあいろんな種をですね、別に誰に対しても寛大にこう巻き続けておられる。でそれを誰であったとしても、それに触れるならばその過程を得て、誰しもそれを自分の栄養にして生きることができるわけですね。まあ、マザー・テレサにしてもそうだと思いますけど、もうこれはもう全世界の宝だと思うし、多くのノンクリスチャンじゃない日本人もマザー・テレサのことはよく知っている。でもそこにも神様がマザー・テレサを通して寛大に種をこう撒かれてるからだと思いますね。それを分かる人は分かる、もちろん分からない人は分からないままでしょうけれども、まあ、私たちにこの巻いてくださっている神様の多様さと豊かさ、そしてその広がりですね、私たちが宣教するとか言ってるものを超えて神様が種をまき続けてくださっている、まあ、その神様に私たち やはり信頼して歩んでいきたいと思います。神様はケチな方ではない。むしろなんというか、有り余るものをいつでもみんなに分かち合おうとして、いろんな形で私たちに分かち合ってくださる。だから私たちも与えられたものはやはり恵みとして、それをなるべく育ててるように祈りにおいてもしなければならないし、まあ、プラスやっぱ周りの人にもその教会の本当に多くの恵みですね、まあ、プロテスタントと東方教会入れたらもっと広がりますが、まあ、そのような恵みを与えてくださっている神様を私たちも人々に分かち合っていく務めもやはりあると思いますね。やはり神様は、まあ、実りを期待していないとはやっぱり言い切れない。やはり蒔いた種がなるべく実って、やはり神様に栄光を期すような生き方にを私たちがするように望んでおられるのも確かだと思いますね。一人一人、違うし、会によって違う。でもそういう会が違うことを超えて神様の恵みがいつも働いている。まあ、それを私たちが受け取って、やはり私たちなりにそれを育てて、そしてまた人々と分かち合っていくことができるように祈りたいと思います。